遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんかこの、まあ収録当日か、収録当日なんですけど、すげー気温が下がるって聞いてはいたんですよ。まあ、もしかしたらこれから下がるのかもしれないんですけど、あの雨が降る予報ではあるんで、でその時間帯でめちゃめちゃ下がるのかなって思ったら、まあ、まだ今のところ降ってないんですね。暑いってほどじゃないんですけど、まあなんかすげーちょうど過ごしやすい気温で、なんで一応ね、そのやっぱすげー寒くなるなって聞いてたんで、長袖を着てきてはいるんですけど、微妙だなみたいなねそんなに寒くもないし、かといって暑くもねえなーっていう。まああとやっぱなんか室内に入ると、ちょうどこの収録番組そうですけど、なんか室内に入ると若干ちょっと生暖かく感じたなっていうぐらいではあるんで、やっぱ服の調整って難しいなって思いましたね。調整というか調節というか、それは難しいなと思いましたね。まあここからね、まあちょっとだけ予定があって、まあ外には出るんで、その間まあ寒くならなきゃいいなっていうところではあります。まあそれこそね、降ってきたらまあそこから帰りゃいいんですけど、それで家に帰るまでがね、ちょっと寒いなとは、寒くなるのかなとは思いながらも、まあまあとりあえず予定は予定なんでね、済ましてから帰ろうと思っています。まああとね、本当まあ予報だけだからあれなんですけど、雨が降ることによってね、僕の今日の夜ご飯どうしようかなってちょっと思ってるんですよね。自己調達をしなきゃいけなくて今日で、まあ外食しようと思ってたんですよ。ただ雨が降るから、で雨が降るっていう予報だから、どうしようかな、外出めんどくせえなってなっちゃって今急防僕の今日の夜ご飯です。いやまあほぼほぼ決めてはいねえか。まあなんか帰りがけになんか買って、夜ご飯のそのぐらいの時間になったら温めていこうかなとは思ってるんですけど、そう、そんな感じでね、ちょっと予定がやっぱり狂い始めてしまうので、雨が降る時っていうのはね、ちょっとだるいなとは思うんですが、まあまあしょうがないということでね。まあ気温に関してはマジでちょっとわからないので、本当に予定済ましたらね、そそくさと帰って家の中でぬくぬくしたいと思います。てな感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。雑談からいきましょう。いや最近ね、実は最近っていうかあれだ、前回の収録終わりだにですね、実は飲みの話が一件ありまして、まあ立案は僕なんですけど、結構前々からその飲みをしようって言ってたやつがいるんですよ。おやつながりのね、とこのまあ僕よりも4つ下のやつなんですけど、まあ要は友達なんですけど、そいつとすげえ前から本当にその一緒に飲もうぜっていう話はしてたんですけど、なかなか休みが合わなくって、ただそれがですね、奇跡的に会う瞬間があったので、飲んできましたと。で僕の想定ではその前日、まあ要は僕のバイト終わりですねに、夜まあちょっと遅くはなっちゃったんで、なるんですけど、そこから飲み始めて、まあオールではないですけど、夜に飲んで、まあその次の日は一日休める状態っていう想定にしようと思ってたんですよ。ただそれだとあまりにも遅すぎちゃって、やっぱり僕のバイト終わりが遅すぎちゃったんで、まあ普通に昼から飲まないっていうことになって、当日の昼に飲み始めました。でお店とかは全部もう向こうに任せて、僕もそんなに別にいろんな飲み屋を知ってるわけじゃないので、ゼロではないですけど、本当に1軒2軒ぐらいしか知らないんでまあ店は任せようって思って店任せて、で予約なんかも向こうに取ってもらって、僕はあんまり予約ってするタイプの人間じゃないので、 まあ予約はしたかったらしてもいいよっていう感じで予約を任せちゃって、まあ話をしたりとかね、ちょっとゲームとかもしながら、飲みをね楽しみましたと。飲みとまあランチコースみたいな感じだったんで、コースって言っていいのかな、まあコース料理だな。そんなに別にバリ高いようなあれではないんですけど、まあ、ランチコースみたいな感じでコース料理がどんどん出てくるプラスまあ飲み放題っていう感じで、それのコースを楽しみましたと。ただね、飲んだもののアルコール度数がなんか極端に低かったのかな、なんかあんまり言わなかったんですよね、言うほど。でそんな感じので、まあ2時間とかだったかな、確かだったと思うんですけど、で楽しんで、まあその後ね、その辺をブラブラしてから、解散しましたよっていう話ですね。まあその中でね、あれは飲んでる時の話じゃないか、帰りの多分電車とかだと思うんですけど、ちょっくらマジックの話したりして、そいつもともとそれこそ高校ぐらいの時かなには遊戯王とかはやってたっぽいんですけど、ぽいっていうかやったことあるか、そう遊戯王はやってたんですけど、まあやっぱ年食うにつれてやる機会なんかも減っていって、今じゃ何もやってないと思うんですけど、それでマジックがその FF のコラボあったよなんて話をしたらちょっと食いついたんで、まあそれなんかもね後々教えられたらいいなと思いながら、まあプラスあれですね、また休日会えば今度はまた別の形で飲もうかっていう話なんかもしたりして、でそれこそその僕のバイト終わりがまあ遅いんですけど、その僕のバイト場の近くで飲むっていうのであれば、僕のバイト終わりそのまま直で行ける。それこそ今回まあその中心地点っていうほどじゃないですけども、まあ向こうからその僕のバイト場の近くまで来てもらうにはやっぱりちょっとここ気が引けるので、ちょっとその寄せて、向こう側の方に寄せて設定したところ、まあそれじゃやっぱり時間遅すぎるよねっていうことで昼にしたんですよ。ただそれがやっぱり夜にやるんだったら僕のバイト場の近くの方でもいいよねっていう話になって、まあ次回そういったの感じでもやれたらいいなーなんていう、違う形でねやれればまた休日が合えばやりたいねーなんていう話もして、その日は終わりました。まあ貴重な時間をね過ごしたと思います。本当にまあもともとそいつと別に飲んだことはあるんですよ。ただそれって結局親ぐるみで全員で飲んでた時だったんで、差しで飲むってのはガチで初めてでだったんで、そういうのったのも含めてね貴重な時間ではあったなと思います。まあそいつとも飲んだし、地元の友達とも飲みたいし、まあ他の地元の中でもまあもう一個グループがあったりするので、そことも飲めたらいいなというところですね。まあそれは別にグループってほどのグループじゃねえか、こんな感じで、まあいろいろちょっと今後ねまた予定も立ったので、別の機会に飲めたらなという話でした。ちゅう感じで、1個目はね、昼飲みをした話です。まあもう1個話してから後半に行こうと思うんですが、かねてよりね言っていた統率者のデッキ、友達にぶん投げる用のデッキなんですが、なんとなく形にはできました。もうね時間を捻出に捻出をかけてとりあえずそれっぽいパーツは全部集めてみて、そっからまあ引き算をちょっとだけしてみてっていう感じで、デッキをね一個組めたわけですよ。で統率者のデッキ、僕基本的に2色以上でやっぱり組んでるんです。234までは組んだ、あーで5も組んでるわ。2345って色のその種類では組んだんですけど、単色のデッキ、一色のデッキってね実は初めて組んだんですよね。もともと頭の中にその別の色で単色デッキちょっとガチガチな構成のやつ作ろうかなって思ってはいたんですけど、結局それ手つかなくって、で今回その友達がこれがいいって言ったやつが単色だったんで、じゃあこいつで単色作るかっつって単色デッキ初めて組んだんです。土地の配分がわからんやっぱ2色とか3色とかいくと、まあやっぱり35前後ぐらいは欲しいなって思ってはいるんです、個人的にはね。ただ単色のデッキともなると 2色からは結構やっぱかけ離れるんですよね。色事故っていうものがないので。そう、それとかあとまあ引かなきゃいけない土地の数っていうのもまたちょっと変わってくるんで、あんまり入れなくてもいいのかなって思って、とりあえず今30で試してるんですけど、そっからね、あの足さなきゃいけないのか、逆にいやまあ引くことはないだろうな、最低30は必要だと思うんですけど、そんな感じで今ちょっとまあ試行錯誤しようかなと思ってるフェーズではあります。まあただね、とにかく他人パーツがまずあったりっていうのもありますし、で土地の配分わかんねえし、あと絶対に持ってるよなって思って、まあ別に必須のパーツではないんですけど、ただただ入れると強いカードっていうのが、まあ頭の中に一種類あって、あれ俺そいつどこやったっけなつって探しても探しても見つかんないんですよね。そう、それも含めてね、ちょっとカードの整理もしなきゃなとは思ってるんですけど、とにかくまずはちょっととりあえず形にはしたんで、試したいで試行錯誤してブラッシュアップして、最終的には友達にぶん投げるっていう話なんですけど、そう、それをねしていきたいなというフェーズに入りましたね。でまず他輪パーツはまあパックから向くとして、そう、それもねまずやんなきゃいけないし、まあちょっとそれで出なかったらね、もう諦めてシングルをするんで、いやするかな、いやするか、うん、しよっかなと思ってるんですけど、それをやったりだとか、まああとはまあ本当にまずは試して試して、あてかまあデッキを要は回して回してっていうのでやっていきたいなと思っています。まあ友達にぶん投げるっつっても、僕そのもう一種類てかもう一人に対してもデッキは組んでいて、ただそのデッキ別に自分でも使ってるんですよね。なんで僕のデッキとしつつ、そのそいつに貸し出せるよという感じでね、ブラッシュアップをしていきたいなと。まあ初心者に使わせるにはね、わかんねえなんだこの能力はみたいな感じの効果をふんだんに盛り込んでしまっているわけではあるんですけど、まあその辺はねおいおい教えながらでも、ちょっとコンボ性はちゃんと、コンボ性というかシナジー重視というか、それはね持たせてはいるんで、その辺は教えながら、まあマジックそのものも教えながら、デッキの特性なんかも教えていけたらなと思っています。そんな感じで、前半の雑談これで終わりにしたいと思うんですが、デッキをなんとか作れた話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半も雑談です。最近のね、デジタルゲームの方の事情をお話ししていこうと思うんですが、なデジタルゲームってもソシャゲですね。スマホのゲームしか基本的にはやってないんで、その飲みの話でもしました。据え置き機やってないんだよねっていうそう話はしましたね。一応まあまあそれこそワールド、モンハンワールドプレフォーをつければそれはできるよなんていう話もしたんですけど、もうそうじゃないっていうか、それも結局全然時間取れなくてやってなくて、まあソシャゲしかやってないねなんていう話はしたんですが、そんなソシャゲの話です。まあ言ってもパズドラだけなんですけど、パズドラがね全然できてないんですよ実は最近。っていうのもパズドラゼロの方と、あとポケポケ、これがねちょっとやることが多くて、で加えてですね、そのパズドラそのもののアップデのタイミングがちょっとその噛み合わなくって、僕がそのやりたいって思った時にアップデがありますって言われて、でそういう時ってやっぱ Wi-Fi 使いたいじゃないですか、データ通信じゃなくって。まあたまにそのメガ数が少なければまあこれぐらいだったらデータでもいっかっつって更新すること、まあパズドラに限らずですけど、これ他のゲームでもまあそれぐらいだったらやるかって思ってデータでやることもあるんですけど、そうじゃない時ってやっぱり Wi-Fi、 家帰って Wi-Fi 使いたいじゃないですかってなって、そういったタイミングがその悪かったこともあって、なんと最近ねあんまりパズドラができてないんですね。がっつりは、いや必要最低限は多分やってると思うんですけど、ダンジョン進めたりだとかっていうのがあんまりできてなくって、攻略したりだとかっていうのが全然できてないんですよ。でプラスですね、そのアップデもあるし、その他のをやってるってのもあるし、あとパーティーが組み切れてないってのもあるんですよね。最近でもねか、結構前からそのパズドラコラボが来ると、その対象コラボの対象のキャラクターのパラメーターが上がるっていう、 のまあ大体のコラボの時やってるんですけど、やっぱそうなってくるとそのコラボのキャラを使いたいじゃないですか。で使うんですよ。ただそれでまあ固めるってことじゃないんですけど、まあ最低 2,3 使おうって思うとちょっとやっぱ狭くなるんですよね、他のパーティー構築の幅が。っていうのもあって、まあ、パーティーが組み切れてないと、攻略用のっていうのもあって、あまりなんか手についていない、ちょっとモチベが下がりつつあるみたいなところが今ちょっとあるんですよね。でまあやっぱ最低でもイベントは回らなきゃなとは思いながら、モチベは保ちつつやりたいなと思うんですけど、ちょうど今ですねコラボサンリオコラボってのやってるんですよ、ちょうどこの収録タイミング中には。でサンリオコラボそのものはもう多分 5,6 回ぐらいやってたと思うんですけど、今回やっぱり新しくそのキャラクターが追加されて、そのキャラクターたちがマジでわからん今までのコラボ、そのサンリオコラボの時はまだもう本当に誰でも知ってるよねみたいな有名どころのキャラクターを使い回してたんです。まあそれでも知らないやつちょいちょいいたんですけど、それがね今回はそのキャラクターの幅そのものを広げてきて、ちゃんとなんであんまり被ってるキャラがいないんですけど今までとは。でそれがゆえに本当にサンリオを知らないとわからんようなキャラクターばっかりいるんですよねそういったのが追加されてて、ガチャを引くたびにお前誰お前誰っつってなったのが、つい前回の収録後かなそう引いてみたんですけど、ガチで分かんなくって、そんな感じのコラボはやってるんで、まあまあまあ必要最低限ガチャ引いてもうちょっと引こうかなちょっと思ってるんですけど、でダンジョン攻略もねしていけたらなと思っています。なんか局長さんはねサンリオが結構好きというか知ってる勢らしくって、割とガチャも引いてるということなので、まあ負けじとねガチャはまあ全部石を吐こうとは思ってないんですけど、まあもうちょっとだけ引いてみようかなと、でもうちょっとその充実をさせてみようかなと思います。でもう一個だけ話して終わろうと思うんですが、なんとですねスーパー戦隊シリーズに終焉が訪れると、つい先日発表されたことなんですが、まあ要は今年度分というか今やってる、ナンバーワン戦隊ゴジュージャーを最後に、スーパー戦隊シリーズが幕を下ろすということが報じられました。まあ今やってるそれこそゴジュージャーのストーリー的にこのスーパー戦隊そのものを終わらせるっていうのはまあできそうだなと思ってるんですが、まあまさかのタイミングだなとは思いましたね。一応なんかまあどうなんだろう、まだ推察の域なのかは、それともちゃんとそのプロデューサーというかそれが言ったのかはわかんないんですが、まあ収益の悪化とかっていうのは結構言われてるらしいですね。だったり他と比べて、まあ他って比べるのがもう仮面ライダーぐらいなんですけど、と比べるとやっぱり仮面ライダーの方がまあ優れてるじゃないですけど、そっちの方がやっぱり売り上げがいいっていうのもあって、なんかね本当に終わるらしい。まあちなみに今50周年で49作目っていうのはまあ確かゴジュージャーが始まったぐらいに言ったと思うんですけど、そうそんな感じで、そうイベントグッズだけじゃないんですよ、もうイベントとかグッズ、まあ映画とかでも得られる収益がどんどんどんどん下がっちゃって、でなくなっ、まあ本当に今回が最後になるって、言われたらしいですね。そんな感じで本当に最後になっちゃうわけなんですけども、それこそその枠今、スーパーセンターやってるのが9時半から10時かなの30分間でやってるんですけど、そこの枠にその違う形の要はスーパー戦隊じゃない、それは銘打たない新しいシリーズのヒーローが出るのか、もしくはその本当にその30分の枠をもう全く別の違う番組アニメにするなりだとか、なんかドキュメンタリーにするだとかっていうのにするのかっていうのも特にその明かされてはいないんですが、とにかくね本当にその枠がぽっかり空いてしまうという形になります。まあ 僕もスーパー戦隊を追ったのがそれこそ前回じゃんときかからなんで4作か、前回じゃあってドンブラザーズがあってでキングオージャーブンブンジャー50じゃかっていうことで5作しか追ってはいないんですけど、まあ一応あれか、まあ未就学時代にはもう1作2作ぐらい見てたと思うんですけど、あのそれぐらいでしか見てないし、まあその時のことなんてほとんど覚えてないしっていうことも含めて本当にガチで見たのは5作分しかないんで、まあ、何とも言えないんですけど、ああそうだったんだなって思いながら、まあ受け入れて見届けていこうかなと思います。まあなんかしょうがないところはありますよね。そりゃ仮面ライダーの方がなんだろう、そうっていうのが、まあ、数値で出ちゃったわけなんで、まあそれがね、ダメになったということは切り捨ててまた新しい別のものを作るっていうのにはまあ納得のいく理由なんじゃないかなと思います。で逆に言えばね、スーパー戦隊シリーズ区切りがついたってことで、49作見ればスーパー戦隊シリーズを完走できるっていうことにもなるんですよ。逆に言えばね、仮面ライダーもうちょっと少ないけどもうちょっと少なかったはずだけど、そう、ただそれとも言えるので、逆に全てが終わってからじゃあ1から見よっかっつったら、まあ1年分かける49だいぶ長えなだいぶ長いっすけどねっていうので、完走できるっていうその終わりの指標もね見えたことではなりますので、もしこれからね見たいよ、見始めたいよって思った方は、ここまでがスーパー戦隊だよっていう指標もありますので、ぜひそれもね目印にしながら、見ていただきたいなと思います。まあとにもかくにもね、まずは見届けていきたいと思いますので、まあ現行で見ている他の方々や、まあ今から見始めたいって人なかなかいないと思いますけども、だいぶ話も進んじゃったしねっていう感じなので、まあまあそれでも見たいって思った方は、見始めてそして見届けてほしいなと思います。時間は余りましたが、以上雑談後半でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの手よりお待ちしています。ということでね、別にまあ、さっき言ったあれですね、パックから抜きたいカード、その入ってるパックをね実は今持ってるんで3パックだけ抜いていきたいと思います。それ以外にやることがない。てかなんなら収録前にもう5パックすでに開けてるんで今回8パック持ってきてるんですけど、まあ今回向くのがですね、サンダージャンクションの無法物、これもうすでに1回紹介はしてる結構前のパックなんですけど、そこに速報っていう枠があるんですよ。そこにちょっと今欲しいカードが1枚あって、で速報枠って必ず1枚入ってるんですね。で、今当たったのは違うカードっていうまあこれはしょうがない。まあ他に欲しいカードがあるかって言われるとないんですけど、あんまり向いてなかったんですよね、このサンダージャンクションを。なので今ね、頑張ってではないですけど暇つぶし程度に向いてるんですけど、いやーなかなかね当たんないもんなんですわ。そう、今ねレアホイールとかも、神話レアだけどな、こいつ神話レアホイールとかも当たりましたけどね、欲しいのはそこじゃないっていう今そう速報のね部分で1枚欲しいカードがねあるんですけど、それをデッキに組み込みたいんですが、来た当たった最後の1パック買っといてよかった。ちょうどね、まあ多分これ、まあ、僕が買った後に補充はしてもらったと思うんですけど、8パックしかなかったんですよ。だいたい僕5パックずつ抜くんですけど、8パックかー、じゃあ抜くかっつって8パック買ったんです。最後のパックに出てきたそう、このカードが欲しかった、最下層民、名前だいぶ最低なんですけどそう、この最下層民がねちょうど今組んでるデッキにね、もうマスターピースなんですよこれなのでね、欲しかったカードだったんで当たってよかったっていう感じですね。シングルせずに済みましたし、これ以上サンダージャンクションを抜かなくてよくなったそう、これをねちょっと半分求めてたんですよ。どんな効果かっつうと、 エンチャントオーラで、まあクリーチャーにポッてつけて使うカードなんですよね。でこれがついてると、僕自身、そのコントローラーが受けるダメージは代わりにエンチャントしてるクリーチャーが受けるっていうカードなんですよ。クリーチャーに自身へのダメージを肩代わりさせるっていう効果なんですね。まあクリーチャーが最下層民なんで、そいつに全部の責任を押し付けるっていうフレーバーだと思うんですけどこれがね、ちょっと次っていうか、まあちょうど今組んだデッキにめちゃめちゃ欲しかったカードだったんで、当たってよかったなっていう感じですね。でちなみに僕はこの後、クオンの集団をね剥がなきゃいけなくなったんで、それをね剥いて これからは剥いていこうと思います。ギリギリね、クオンの集団コレブが売ってると思うんだよな。サンダージャンクションはパッと見た感じコレブが確かもう売ってなかったはずなんですけど、クオンはねまだまだ新しいパックなんで、確かコレブが売ってたはず、ところによってはっていう感じで、コレブをね剥いていきたいなというところですね。まあ何が違うのかって説明するとそこから長くなっちゃうんで詳しくは説明しないんですが、まあレアが出やすいです。で欲しいのは神話レアなんで、そのクオンの集団のカードはだったんで、その辺をね求めてそっちも剥いていきたいなっつうところですね。いやー、今回だったこの最下層民は早速デッキに組み込んで、でまあ普通に行けば多分週末にはあれかな、統率会またあるんじゃないかと思うので、そこで試せたらいいなと思いますちゅう感じでね、以上、大勝利したパック引きでしたいやまさか当たると思わなかったやったぜ、最後の最後で当たったわっていう感じで、パックもねいい引きだったんですが、別にこれ以上言うこともねえな、ちょっと早いけど終わろっかな。そんな感じで、今回は終わりにしたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。